こんにちは、じゅんです。今日は恋愛の正体ということで、なぜ人は恋愛をするのか、人を好きになるのか、恋をしてしまうのかっていう、その仕組みですね。その根本の部分を解説していこうと思います。この仕組みさえ分かってしまえば、裏側で一体何が起こっているのか分かるわけなんで、もうあっという間に簡単に恋愛は攻略できるわけですよ。だから、もしあなたに狙っている女性とか、何としても落としたい女性がいるんだとしたら、それはこのロジックを知ることによって、どうやればうまくいくかが分かるようになるし、もしくは、ものすごく可愛い女性と出会って付き合いたいとか、もしくは誰もが羨むような素敵な女性をパートナーにしたいっていう人も、じゃあどういう男になっていけば、そういった女性と出会って、そして、その女性があなたに惚れて、そして関係を持つことができるようになるのかっていう、その方法、手段が分かるようになるということですね。なので、今回お伝えするのは、まあ、前回のブログの記事の方でも書きましたが、この世界のロジックっていううちの生物学の方ですね。今回はその力の部分です。女性を支配して、コントロールして、そして恋に落とすことができてしまうような、そういった力の生物学っていうのを解説をしていこうと思います。なので、この力もですね、もちろんかなり強力なんですけども、使い方を誤ってしまうとね、例えばその女性をね、なんか自分の思い通りにしてやろうとか、なんか女性を苦しめてでも自分がいい思いしてやろうとかね、お金を貢がせるとか、ただ大量の合鍵をゲットするとかね、そういうところには使わないでほしいと思ってるわけなんですよ。で、ちゃんと相手の中で何が起こってるか分かれば、自分が何をすればこの子が幸せになって楽しくなって喜んでくれるのかっていう、そういうことも分かるようになるんですよね。だから女性を喜ばせられるとか、女性を楽しませられる、感動させられる、キュンキュンさせられるとか、ドキドキさせられるとか、そういった力を持った男になってほしいと思ってるわけです。なので、今回お伝えする話、かなり強力です。これを本当に根本から理解して使いこなせるようになれば、もう女性に対する恐怖心っていうのは一切なくなっていきます。で、その力を使って、ぜひですね、より魅力的な男になって、女性たちを幸せにしていってほしいというふうに僕は思ってるわけですよ。なので、この約束が守れる方だけ、ここから先も聞いていただければと思います。では、内容に入っていくんですが、恋愛の正体。なぜ人は恋をするのか、人を好きになるのか、そして性欲っていうのもありますよね。セックスしたい。これ一体何なんですかということなんですが、この根本は子孫繁栄なんですよ。で、子孫繁栄っていうのは、正確に言うと、自分と血のつながった子供が可能な限り後世に増えてほしいっていう欲求があります。だから血つながってなかったらダメなんですよ。自分と血のつながった子供が増えて、そしてその子供が孫を産んで、ひ孫を産んで、ひいひい孫を産んでっていう風に、ずっと自分と血のつながった子孫が可能な限り多く長くこの世界に残っていてほしいと。これが僕たちの DNA の奥深くに刻まれた欲求なんですよ。で、これは人間だけじゃなくて、全生物ですね。すべての生物の中にこの欲求が入っています。だから、犬もそうだし、猫もそうだし、馬もそうだし、そして、魚もそうだし、虫もそうだし、植物もそうなんですよね。木も花も、すべて自分と血のつながった次の個体をより後世に残していきたいというふうに思ってるわけですよ。これはもう単細胞生物でもそうだし、バクテリアとかね、そういったものも全部そうなんですよ。すべて子孫繁栄です。これが DNA の根本なんですよ。そして、この子孫繁栄をさせるために、いろんな工夫をして、動物たちは様々な能力を獲得しているわけなんですね。で、そのうちのこの子孫繁栄戦略の方法の一つっていうのが、有性生殖っていうのがあるんですよ。これは聞いたことあるかもしれませんね。理科の授業とかで有性生殖と無性生殖っていうのがあります。で、 細胞分裂とかで増えていくようなやつっていうのは無性生殖なんですよね。オスとかメスとかないってことです。細胞分裂で二つに分かれることができる。これが無性生殖。ただ人間そうじゃないですよね。なんか、はーってやったら体が分身するみたいな人っていないわけじゃないですか。子孫を作るためには何をしなきゃいけないかっていうと、男と女で半分ずつ、その生殖子っていうのを持ち寄るわけですよね。男性だったら精子があるし、女性だったら卵子があります。で、それをお互いに一個ずつ出し合うんですよ。で、合体することによって新しい次の子供が生まれますよ。っていうのが有性生殖ですね。だから半分ずつ持ち寄るんですよ。で、生まれた子供っていうのは、お父さんの遺伝子 50% とお母さんの遺伝子 50% を引き継いでます。なんかそうやって新しい組み合わせによって進化した DNA っていうのを作っていくんですよ。そしてより環境に適応していったりとかね、より子孫繁栄に優秀な個体を生み出していく。これがね、有性生殖っていう仕組みです。で、これによってより子孫繁栄に優秀な子供を産みたいという欲求が生まれたわけですよね。なので女性は心の中で、心の中でというか、もう本能的にですね、遺伝子の衝動的により優秀な子供を産みたいと思ってるんですよ。で、ここで言う優秀っていうのは子孫繁栄に最適な子供ですね。子孫繁栄に最適な子供を産むっていう視点でセックスのパートナーだったり、付き合う相手だったり、結婚する相手を選んでるんですよ。だから、女性が表面的に言ってるね、優しい男が好きとかね、そういうのは一切気にしなくていいです。嘘なんで、ああいうのっていうのは。女性って言葉では何とでも言えるっていう特殊能力を持ってるので、この話もね、喋り出せれば、本当にキリがないので、今回はちょっと割愛しますけど、そういった能力が発達してるんですよ、女性は。だから、いくらでも嘘つけるんですね。で、本人たちも嘘ついてるっていう意識はないんですよ。で、自分の本能の中で何が起こってるかっていうのも自覚できないんですよ、これは。そのぐらい遺伝子の欲求っていうのは奥深くにあるんですね。だから、女性すら気づいていない本能の話をしていくのが、この力の生物学だということです。で、じゃあですよ。子孫繁栄に優秀な男と女でセックスをして子供を産むということをやりたいわけですね。じゃあ、より子孫繁栄に優秀そうな男とセックスした方がいいに決まってるじゃないですか。この男はめちゃめちゃ子孫繁栄に向いてるっていう男がいたら、その男とセックスして子供を産んだら、その子供は子孫繁栄に対して非常に有利な子供が生まれる可能性が高いですよね。そらね、その男の遺伝子もらって子供作れるんだから。で、自分自身の遺伝子って変えれないじゃないですか。だから男の遺伝子レベルしか変えれないんですよ。子供作るゲームを考えたら。だから、より優秀な男の遺伝子を求める。これが、女性がどういう男を好きになるのか、どういう男とセックスしたくなるのか、結婚したくなるのかのこの正体です。じゃあですよ。子孫繁栄に優秀って何ぞやってことなんですよね。いや、子孫繁栄が根本なのは分かったと。で、子孫繁栄に有利なオスとセックスしたいのは分かったと。けど、この優秀って何ですかということなんですが、これ実はですね、きっちり生物学で調査されて実験されて証明されてます。3つあります。子孫繁栄に有利な遺伝子の3つの要素。これがですね、生物学の博士のリチャード・ドーキンス博士という方がいらっしゃいまして、これはちゃんと論文だったりとか書籍も出版されています。そういったところでちゃんと学術的に解明されている3つの要素があるんですね。この3つの要素を満たしている。もしくはこの3つの要素のレベルが高い、パラメータが高い。っていう遺伝子がより子孫繁栄に優秀であると。いうことです。だから、これからお伝えしていく3つの要素を持っている男、もしくはそのレベル、クオリティが高い男がモテるってことなんですよ。これが生物学的観点からのモテる仕組みの解説です。では、1個ずついきますね。 一つ目、これ安定性です。で、安定性って何ぞやということなんですが、あ、これね、ちょっとね、生物学の用語なんで、詳しく喋るとちょっとややこしいんで、もうちょっと割愛しますが、ざっくり安定性って何っていうと、長生きできるかどうかっていう性質です。そう、長生きできるかどうか遺伝子ですね。長生き遺伝子。長生き遺伝子を持っていれば、持っているほど子孫繁栄には有利なんですよ。まあ、そらそうですよね。すぐ死んだら子孫残せませんからね。そして、まあ、現代だったら、そんなね、バッタバッタ死ぬことはないですが、ほんの数百年前に遡れば、ちゃんと健康に成人できる子供の方が少なかったんですよ。普通に子供の時点でなんか病気とかにかかってとか、なんか怪我してとかですぐ死んじゃうんですね、人間って。まあ、他の動物もそうですけど、すぐ死んじゃうんですよ。で、すぐ死んじゃったら子孫残せないじゃないですか。だからダメなんですよ。なるべく長生きできる。この遺伝子能力っていうのが非常に重要視されるということですね。で、この長生きに関してなんですが、特に人間が幼少期に死んでしまう原因っていうのがあります。で、この原因に対して抵抗力を持っていたりとか、その原因に対して強かったら大丈夫なんですよ。で、それ何かっていうと、病原菌ですね。感染症です。もう菌っていうのがね、自然界にはたくさんいるわけで、今もね、コロナウイルスが流行ってますけど、もうこんなんね、しょっちゅうなんですよ。なんか今、大変な人類の危機とかね、言われてますけど、別にね、歴史を振り返れば、もう100年に1回ぐらい普通にあるんですよ、こういう感染症の流行っていうのは。で、その時に、死んでたらいけないということなんですね。子孫繁栄の観点から見ると。死んじゃダメじゃないですか。子孫残せないから。だから、そういった感染症に強い、免疫力が高い、っていうのが安定性です。病気に強いっていうことです。病気に強い、感染症に強い、体が強い。こういう男の遺伝子を女性は本能的に求めているということです。じゃあこの安定性持ってますよって女性にアピールしなきゃいけないんですよね。これどうやってアピールするのってことなんですが、免疫力が見た目で出る場所があります。それどこかっていうと肌なんですよ。病気に弱いとか、病原菌に弱かったら、肌が荒れるんですね。で、ちょっと病気に弱い特有の肌の感じってあるんですよ。で、わかりやすく言うと、まあ、ニキビがね、できてるとか、肌荒れしてるっていうのは、これは菌に負けてる状態なんですよね。で、ニキビもアクネ菌がなんちゃらとか言うてるじゃないですか。だから、持ってる人間の抵抗力がそのアクネ菌とやらに勝てなかったから炎症が起こってるんですよ。で、この自然界に存在するあらゆる菌に勝てるような免疫力を持っていれば、そんなに肌って荒れないんですね、実は。だから、まずは肌が綺麗なこと。これ、モテる男性って軒並み肌綺麗なんですよ。特に、年いってからモテてる人。30代超えてからとかね、30後半、40、50でもモテてる人、もうこれは全員肌綺麗です。もうボロボロのおっさんみたいな肌をしてる人は一人もいないですね。全員肌綺麗なんですよ。だからちゃんと肌の手入れはしておいてくださいということが一つですね。そして、もう一つが体つきです。死ぬほど太ってるとか、ガリガリすぎるっていうのは、これやっぱ不健康じゃないですか。で、不健康ってことは、もう病気にやられやすそうなんですよね。もう病弱そうだったら、いや、これはちょっと安定性なさそうだなって女性の本能が判断しちゃうんですよ。だから、体つきっていうのは、適度にいい体をしてる必要があるんですよね。で、これね、よく勘違いしちゃう人が多いんですが、別にね、ジム、ゴールドジムとかに行ってね、ムキムキの体でね、ゴリゴリのマッチョを目指せっていうわけではないんですよ。で、むしろゴリゴリのマッチョって、燃費が悪いんですよね。カロリーをやたらと消費するし、で、筋肉もね、やっぱ変なつき方すると、やっぱ体の動きも悪くなるしね、怪我の元とかになるからね。これ安定性ではないんですよ。だから筋肉つけすぎも良くないです。適度にですね、何事も適度にです。 あ、なんか、ちょっと筋肉ついてるよね、ぐらいでいいですね。もうムキムキとかその辺は目指さなくていいです。もう全く関係ないです、それは。あの、適度にいい体をしてる。要はもう平均よりもちょっと上ぐらいの筋肉量ですね。その辺を目指すといいんじゃないかなっていうのが、安定性の部分です。なので、まとめると安定性っていうのは長生き遺伝子のことであり、病気に強い免疫力を持っているっていう要素のことです。で、これを女性にアピールするためには、まず一つ目は肌をきれいにする。そして二つ目は適度にいい体を持っておくということです。まあ、体に関しては、まあ、自宅でできる自重トレーニングとかね、もしくはジムに行って、まあ、軽く筋トレをするというようなやり方をすればいいんじゃないかなと思います。で、肌に関してなんですけども、こういうね、肌の話とかをすると、じゃあ洗顔買って、化粧水買って、乳液買って、で、やる人はね、メンズメイクまでやってという方が多いんですが、あれね、あんまり意味ないですね、実は。外側から何か塗りたくるって、これ自然じゃないんですよ。不自然なんですよね。で、化学物質とかでなんか無理やりね、美肌に見せるっていうことをやってるんで、あれはね、正直あまり良くないです。で、本当に安定性を示すための肌の作り方っていうのは内側からなんですよ。内側からです。で、何をやればいいかっていうと、まずは水を2リットルですね。1日2リットル水を飲むと。で、これは水道水は良くないので塩素とか入ってるからね。ちゃんとミネラルウォーターとかを買って飲むっていうのが一番おすすめです。まあ、個人的にはね、なんか海外産の、なんだっけ、クリスタルガイザーとか、その辺のペットボトルの水がおすすめですね。で、その辺を飲んでいただければいいんじゃないかなっていうのと、もう一つは食事ですね。結局、体内に入れたもので自分の体って作られるんで、いいもの入れないと綺麗な肌ってできないんですよ。だから、まずはちゃんと綺麗な水を飲む。で、もう一つはちゃんといいもの食べるということです。いいもの食べるっていうのは、高いもんっていうよりは、なるべくジャンクなものとか添加物まみれのものは避けるっていうね。それだけで OK です。気をつけることは。それだけ意識すれば、かなり肌は綺麗になっていくので、ぜひですね、これは意識していただければと思います。はい。では次ですね。次の要素なんですが、これ、多産性っていう要素があります。多く産む性質と書いて多産性ですね。これは、そのままなんですけど、多く子供を産めるっていう性質です。わかりやすく現代的に言うと、モテるかどうかってことなんですよ。モテる要素を持ってると、モテるっていう、またね、なんか思考ゲームみたいな、哲学みたいな状態になりましたけど、まあ、けど本当にそうなんですよ。モテてるオスが好きなんですよ。だってそうじゃないですか。ね、モテる男とセックスして子供作ります。そしたらその子供モテる可能性が高いですよね。そしたらひ孫が生まれる可能性が高いんですよ。だから子孫繁栄なんですよね。だから、自分ってモテるんですよっていうのを女性に何とかして伝えることができれば、これ多産性なんですよ。で、ただね、これね、直接アピールをすると良くないんですよ。ちょっとこの辺の話もね、また後々詳しくね、それぞれは、音声だったりとか、あとは、まあ、通信講座とかはね、実は裏でこっそりやってたりするので、気になる人はね、その辺入ってほしいんですが、ざっくり言うとね、直接言うと、ダサいっていう判断を下されるんですよ。要は直接、いや僕ってモテるんですよ、僕の周りって女の子たくさんいるんですよって声高らかに叫んでる男ってモテなさそうなんですよね。で、これがね非常に重要で、実際にモテてるかモテてないかっていうのは別にどうでもよくて、モテそうと思うのかモテなさそうと思うのかっていうのが大事なんですよ。要はその女性の主観で、この人モテそうだな、この人モテなさそうだなって思うかどうかなんですよ。事実はどうでもいい。女性がなんて思うかなんですよ。で、直接アピール。要は、僕ね、最近ね、ナンパされてねとかね、なんか昔の武勇伝を語るとかね、若い頃はね、遊びまくって何人切りしたみたいな、そういうダサい話をする男は、モテなさそうなんですよ。だからモテないんですよね。なので、あ、この男モテるなって、女性に、思わせるような言動をすればいいということです。 で、これに関してはね、ちょっとね、さすがに、あげればキリがなさすぎるんですが、YouTube の方でね、会話力爆上げ再生リストっていうのを作ってるので、その辺にね、具体例はたくさん載ってますので、その辺を参考にしていただけるといいんじゃないでしょうか、ということです。なんで、そういった、この男モテるなって思わせるような会話だったり、行動を身につけていくっていうのが、これがね、多産性アピールをする。っていうことに関しての回答ですね。これぜひやってみてください。はい、で最後です。三つ目、これは性格性っていう性質です。性格不性格の性格ですね。で、これ何かというと、人間って最初って精子と卵子がね結合してできた受精卵っていうたった一つの細胞から始まるんですよ。で、これが分裂しますね、二つに。そしてまた分裂するんですよ、四つに。で、そうやって分裂をわーって繰り返して細胞が分裂しまくって最終的に今の体の形になるわけですよ。で、細胞が分裂するときに何が起こってるかっていうね、また理科の話になっちゃうんですが、DNA をコピーするんですよ。いや、複製するんですよね。同じものをもう一個作るんですよ。細胞の中には核っていうのがあって、その核の中に遺伝子 DNA があるんですよね。で、その遺伝子 DNA が元になって人間の体って作られてるんですよ。まあ、設計図みたいなもんですね、体の。で、それを新しい細胞を作るときに、まあ、その細胞の中にも DNA 入れなきゃいけないんで、コピーを作んなきゃいけないんですよ。で、それが要は細胞分裂っていうもんですね。遺伝子をコピーして、その遺伝子の周りに新たな細胞が作られるっていうのが細胞分裂です。で、それをもう死ぬほど繰り返して今の体が作られてるわけですね。で、このコピーがね、たまにミス起こるんですよ。というか、結構ミス起こるんですよ。というか、人間の中でね、一つの体が作られる過程で一回もコピーミス起こったことないっていう人はこの世にいません。必ずどっかでミスが起こるんですね。で、ただ、このミスが起こる割合っていうのがあるんですよ。どんぐらいミスんのっていう。ミス率 1% なのか、10% なのか、0.0001% なのか。このミス率ですね。これが正確性です。で、ミス率が低ければ低い。要はコピーが正確であれば正確であるほど、子孫繁栄に優秀な遺伝子であるということです。で、これもうなんでかっていうと、まあ、ちょっとね、倫理的にどうかみたいな話になっちゃいますが、ちょっと生物学の話なんで、そういうもんとして聞いてくださいね。コピーミスが多いってどういう状態かっていうと、体が歪んできたりとか、もしくは脳に何かしらの欠陥があったりとかして、要は障害を持って生まれてくるっていうことなんですよ。これがコピーミスなんですね。で、現代だったらなんとかなりますよ。福祉とかね、充実してるんで生きていけますが、原始時代とか、もしくは100年、200年前とかに、例えばよ、両足動きませんと。もうこれ死ぬんすよ。死んじゃいますよね。だって目の前に天敵が現れました。例えばよ、ライオンが現れましたと。で、ただ、両足動きません。これ死ぬじゃないですか。他の人たちは足動けるから逃げれますよ。けど、足が動かない人だけは動けないから、ライオンに食べられちゃうんですよね。だから子孫繁栄に向いてないんですよ。だから、なるべく、正確にコピーできるような遺伝子を持っている男と、交尾をして子供を作りたい。これが、人間の本能だ、ということです。で、このね、コピーが正確かどうかってどうやってわかんのと。ね、どうやってわかるんですかね。わざわざ一個一個ね、DNA を検査するわけにはいかないじゃないですか。で、これどこに出るかっていうと、コピーが正確であればあるほど、左右対称になります。左右対称なんですよ。それは体もそうだし、顔もそうですね。で、イケメンとか美女って言うじゃないですか。これね、ぜひ芸能人の画像とか検索して調べてほしいんですが、イケメンとか美女って、顔が左右対称に近ければ近いほど、イケメンとか美女なんですよ。だからイケメンって結構ね、左右対称に近い顔してます。可愛い子もそうです。左右対称に近いんですよ。で、その左右対称性を見て、あ、こいつは正確性を持ってるって 本能が判断するわけですよ。だからイケメン美女好きなんですよ、みんな。っていうことですね。じゃあこの左右対称性、どうしたらいいの、どうしようもないじゃないですかってことなんですが、まあぶっちゃけ結構どうしようもないです、これは。そうなんですよ。別にね、すべてが希望のある話だけではないんで、まあこの世界のね、真実をお伝えするのが僕の使命だと思ってますので、無理なものは無理です。ただね、ただね、左右対称性って、努力でなんとかなる部分もあるんですよ。もちろん生まれ持った骨格とか変えれませんよ。あと個人的に整形はかなりおすすめしてないので、やめた方がいいです。ただ、いじれるところはいじった方がいい。例えば眉毛いじるとかできるじゃないですか。眉毛を左右対称に整えるのはできるじゃないですか。だからそういう後から努力でなるべく左右対称に近づけるっていうことはできるんですよ。だからそれはなるべくやろうねと。なるべく近づく努力はしようねと。そして、これは YouTube でも何度か喋ったことありますが、その後天的な努力によって左右対称に近づくことができるっていう能力、これ僕は後天的改善能力と呼んでますが、後天的改善能力を持ってるっていうのもやっぱいいじゃないですか。もし仮によ、もし仮に子供がブサイクだったとしますよ。けどその子供が圧倒的な後天的改善能力を持ってましたと。で、例えば女の子だったらむっちゃメイクうまい子いるじゃないですか。スピンブスやけど。けどそういう子ってセックスしてるんですよね。けどほんまにブスで化粧も下手やったらセックスすらできないみたいな子っているんですよ。で、これは後天的改善能力の差ですよね。これは男もそうです、もちろん。雰囲気イケメンっていう言葉がねあったりしますけど、これは後天的改善能力が高いってことなんですよ。だから雰囲気イケメンってモテるんですよ。実際にイケメンかどうかは置いといて、後天的改善能力が高ければモテるんですよ。セックスぐらいできます、彼女ぐらいできます、結婚ぐらいできますということですね。で、まあ、ここまでね3つ解説しました。安定性、多産性、性格性です。安定性は長生き遺伝子、多産性はまあ、やりちん遺伝子ですね。性格性はイケメン遺伝子ということです。で、ここまで聞くとね、結構見た目の要素多いじゃないですか。で、ぶっちゃけそうなんですよ。かなり見た目って重要なんですね。特に恋愛の初期、要は付き合うか付き合わへんか、セックスするかしないかっていう、要は男女が出会って関係を持ち始めるまでの段階って、特にこの部分超重要なんですよ。だから見た目から始まるよってことです。で、その上でさらに、まあ、もちろん多産性だったらね、会話力とかも重要だし、ボディーランゲージも重要だし、まあ、いろんなね、重要なポイントはありますが、まず、今すぐ簡単にできるのって見た目の改善なんですよ。なので、まずはできるところからレベルを上げていって、そしてさらにですね、まあ、今後の音声でも、具体的にね、さらに女性を魅了する生物学の話だったりとか、もっともっと誰も聞いたことないような帝王学の話っていうのもバンバンしていきます。そういったものを使っていきながら、より魅力的な男に進化していっていただければと、思います。はい。というわけで、今回の音声は以上になります。そして次回はですね、今回の話に続いて、最強の見た目を手に入れる方法ですね。いや、結局見た目界となったと思うんですが、まあ、それはその通りなんですよ。けど、後からの努力によって最強の見た目を手に入れることはできます。まあ、楽しみにしていただければと思います。はい。というわけで、今回の音声は以上になります。ありがとうございました。